ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
リモートでのご出演です。田中とさん、こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あら、久しぶりのリモートですね。
そうですね、ちょっとすみません、忙しくて。
ですよね、春ですもんね。
はい、
はい、じゃあ久しぶりをちょっと楽しみながら一緒にお送りしていけたらなと思います。今回はまずこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。久しぶりです、多分今日は3月22日になりました、うん、あのビートルズの初めてのアルバム Please Please Me が発売された日なんですね。
あ、なるほどね、
はい、うん、1963年と言いますから、もう62年前、うん、この初のビートルズのアルバム Please Please Me なんですが、わずか1日で完成させたと言われているんですね、うん、時間や予算などの都合があって、ほとんどの曲が一発撮りで収録ということだそうです。しかもジョン・レノンさんは風邪気味で少し鼻声だったということなんですね。ザ・ビートルズ、このアルバムの前にシングルが2枚発売されているんですが、いずれも大ヒット。初のアルバム、もちろん世界中で大きな話題となりました。イギリスではなんと30週連続ヒットチャート1位という衝撃のファーストアルバムとなったんですね。で、31週目に1位になったのはビートルズの2枚目のアルバム、もうまさにビートルズの時代だったんですね。それではそのアルバムの中から1曲聴いてみたいと思います。久々のビートルズ味わってください。このアルバムの1曲目です。一発撮りですから、ポール・マッカートニーさんがこのベースのフレーズを弾きながら熱唱しているんですね。ベースを弾きながら歌う、すごいですね。ザ・ビートルズ、 I saw her standing there。 1963年の3月22日に発売されたザ・ビートルズファーストアルバムから I saw her standing there でした、
はい、私がバンドでビートルズの曲を初めてカバーした時やった曲ですよ。
あ、ちょっと武見さん、
はい、
俺も初ライブこの曲やった
の。あ、本当、
はい、
ちょっと2人私レッド・イット・ビーだったでもビートルズだった、うん、偶然でもすごいですね。
勉強がてらにと思った時に、うん、この曲がねノリですごいかっこいいんで、ノリノリで、
はい、
この曲をやりましたね。そういえば
田中アトさんのこの雰囲気からしてビートルズのしかもこの曲っていうのがちょっと意外だったんですけど、
あの最初バンドやった時あのボーカルで入ったんですけど、ベースがいなくなっちゃって本番前に、でそれでベース弾くことになって
本番前にいなくなっちゃった、
ね、そうです、2週間ぐらい前ぐらいにいなくなって、で急遽ベースを覚えてって感じだったんですけど、
その時です、ね、ベースを覚えて弾きながら歌ったんですか。
いやいや、ボーカルは入れたんです。
ああそう、
ボーカルは入れて、そのボーカルがこの曲やりたいって言って、でやった覚えがありますね。
すごい、急遽でもできるのがすごいですね。
いやいや全然できないです、本当に初めてですもん
いや思い出の一曲、二人にとってすごく思い入れのある一曲なんですね。
う
ん、
そうですね、本当ですね、
はい、偶然にしてはすごいな、感動的な瞬間でした、うん、さてこの日に関してはお二人のようにこういろいろ思い入れのある方が多いと思いますが、もうビートルズですのでこうマニアックな細かい情報がねたくさん載ってるんですよね、うん、ネットに出てますので興味のある方は当時を思い出して久しぶりにビートルズに触れてみてはいかがでしょうか。さてさてロックラッシュレディオ、今日はこんな日、続いて今日3月22日はこんな日でもあります、世界水の日です、
うん、
国際デーで日本以外でもいろいろな国々で記念日になっているそうなんですね。ワールドワーデーですね田中さん、あのウォーターって言ってみてください
ワーラ
ー、やっぱりそうワーラーっていうの、ね
うん、
私通じなかったんですよ機内で、水欲しくてウォーターウォーターっつってね15歳が、うん、ワラーって言うんですね、うん、ワラー、この水、人間にとってはもちろん生き物にとって大事な大事な資源ですね。水不足や水質の問題などなど水がどんなに重要なのか関心を持ってもらおうということでこの世界水の日と決まったということなんですが、水が原因で毎年300万人以上の人が亡くなっているということなんです。汚染された水のせいだったり、そもそも汚染された水さえなかったりという状況なんですね、うん、地球上の水はほとんどが海水、そして真水でも氷の状態だったり、こう人間が生活水として使えるのはたった 0.08% だということなんです。さてさて、それではここで突然ですが恒例の今日こんなクイズです。行ってみましょう。第1問、水道の水をそのまま飲める国は世界中で何カ国でしょう。水道の水をそのまま飲める国は何カ国、
うん、なるほど、
世界およそ200カ国あるうちの何カ国か、
うん、
1およそ20カ国、2およそ10カ国、3日本だけ、
うん、
さあ考えてください、シンキングタイムです。水道の水をそのままジャーって出してそのままごくごく飲めるのは世界中で何カ国、200カ国あるうちの何カ国か、およそ20カ国、およそ10カ国、そして日本だけ、お二人 OK でしょうか。
はい、
それでは武見さんからどうぞ。
なかなか難しいんですけどね。
何番でしょう。
1番の20カ国。
あ、武見さんは20カ国。田中アートさんは、
どうなんだろう、日本は飲めるじゃないですか、
日本 だけ、
はい、あと飲めるとこあんのかな。いやでも 1なわけないから、じゃあ10にしましょうかな。
お、田中アートさんは2番の10カ国。それでは答えです。およそ10カ国ということで、田中アートさんが選んだ2番、おめでとうございます。
でもやっぱ少ないですね。
そうなんですよ。しかもですね、水道水が安全に飲める国はアジアでは日本だけと、
うん、
その他はですね、オーストリア、アイスランド、アイルランド、フィンランド、ノルウェーなどなどと、およそ10カ国、スウェーデンもそうということなんですね。先進国で水道が完備されている国でも、水道水は飲料水ではなく生活水だということなんですね。で、飲料水はお店でお金を出して買うという文化の国が多いということなんですね。ありがたいですね、ここ日本ね。
日本はね、形状的に山にろ過されるっていうのでね、水がきれいっていうか美味しいっていうのはね、
うん、
地形にも関係してるっていうのはね、聞いたことありますけどね。
そうなんです、雪が多いということで、うん、この日本、この冬は特に雪の被害のニュースがね毎日のように聞かれたんですが、その雪が水源になっているということもあって、名水、美味しい水というのが各地にありますよね、うん、そこで こんな曲が浮かんでしまったのでお付き合いください。ボサノバの名曲です。浮かびましたね。アストラット・ジルベルト、おいしい水。
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Beba tunda, bate lá da bada, bate batunda, bate lá da bada, bate batunda.
アストラット・ジルベルトで美味しい水でした、
はい、
穏やかな気持ちになるボサですね。さてさて、3月22日今日はこんな日、もう一ついいでしょうか。今日はですね、こんな日でもあります。桜猫の日です。3月の3、そして22日にゃんにゃんということですね。でこの桜猫というのは不妊手術をした猫ちゃんなんですね。手術をしましたよという印に耳の先を桜の花びらのように少し切った、この桜耳をした猫ちゃんのことを言います。一代限りの命、自分だけの人生をけなげに生きる桜猫を一人でも多くの人に知ってもらうための日なんですね。いろいろな方々の努力で毎年減ってはいるそうなんですが、今でも分かっているだけで年間数万の猫が殺処分されているんですね。その多くが、ほとんどが生後間もない子猫なのだそうです。それを少しでも少なくしようというのが桜猫なんですね。一代だけの命と。不妊手術をして引き取り手をいろいろな手段で探して、ただ残念ながら引き取り手がない場合はやむを得ず元の場所に放すんですよね、リターン。でそのことにいろいろな意見があるのも承知しています。ただその活動している方々は猫のことを考えて必死に活動している方々で、自分の生活を犠牲にして小さな命を大事にしている方たちがいるということを私は数年前に知ったんですね。でこれがベストの方法だなんて保護活動をねしている方は一人も思っていないと思います。ただ今できることはこれしかないとやむを得ずやっていることと思います。そんなことを考える日、今日は桜猫の日です。偉そうにすいません。
いやいや、
3月22日今日はこんな日でした。さあ田中ハトさん、続いては、はい、田中アート、心に響いた一曲。
はい。
1月から3ヶ月にわたって、この新コーナーをお送りしているんですね。
はい。ありがとうございます。
田中アートさんが、もうこの曲、ぜひぜひ皆さんに聴いてもらいたいということをご自身でプロデュースして、レコーディングして、配信をするということを初めてやったんですよね。
はい、そうですね。
でその配信が、
はい、3月の11日ですね、はい、いよいよ始まりましたね。はい、ようやく皆さんの手に届く感じになれて嬉しいなと思います。はい、
田中アートさんがこのレコーディングの時に一番こう印象に残っていること、 あれはあの瞬間は最高だったなって思うことって、
なんかその結構そのアーティストも上手なのですぐ終わっちゃう感じはありましたけど、そのなんかやってる間にやっぱり一番最初 の歌が良かったねとかいう感じとかって、あの結局一番最初のテイクを使ったりとかするのはああさすがだなっていう感じはありましたけどね。
はい、でまた後半の方はこうお子さんが一緒に歌うっていうね。
そうですね、それも日程を合わせるとか、うん、すごいもっと本当本来だったらすごいもう何百人もの子供の声が入ってたりとかいうのも考えたんですけど、なんかそれをイメージはしてたんですけど、そんなに子供たちを集めることもできないので、でそういう風な感じが伝わればいいなっていうところを曲を邪魔せず しないように入れれたっていうのは嬉しかったかなと思いますね。はい、
それでは今週も一緒に聞いてみましょう。
はい、それでは聞いてください。中尾徳サバで明かり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に明かりだと思っていこう。それだけがまっすぐに今明日へと続く道を照らす。よかったってことが時々ある。一人じゃないって思えることが時々ある。ありがとうそれだけでいられることが時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいて曲がりくねった道に明かりがShoot
しててよかったってことが時々ある。
中尾と草場で明かりでした、
はい、いやね、もうずっと聴いてますけどね、
はい、
いい曲ですよね。
本当にいい曲なんで、うん、はい、
現在配信中ということですね、うん、
はい、
田中田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。なんか宗像さんって聞こえて
宗像さん
誰
いや分かんなくて
私の滑舌のせい、
俺に言ってんのか分かんなくなっちゃいました。
じゃあ明日から宗像さん田中アートさんでした。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。